復活のキリストを私たちは経験的に知る、体験を通して経験的に知るということが言えるんじゃないかと思いますね。使徒の知識というのは大体3つの段階を経て深まっていくわけであります。一つは知性によって知る知識ですね。本を読んだり学校で習った知識がとどまっていますね。あるいは絶えずニュースが報道がなされます。いろんな次から次から新しい知識が加えられます。だけどもこれらは私たちに教え変化を与えることもありますけどもですね、多くの場合この頭の中でとどまっているだけなんですね。私の生活を変えることはあまりないんです。世界の人たちが今も飢餓で苦しんでいるというニュースが報じられます。それを知ります。だけども私たちの生活はあまり変わらない。5年経った東北は今も困難を本当に極めているという報道があります。原発は悲惨でもう全然その見通しが立ってないわけですね。その処理の見通しが立たないわけであります。と聞いても知ってもほとんどの人は生き方を変えません。また原発作るんです。作るというのは稼働させるわけです。変わらないんですね。これは現実です。もう一つはね、経験的な知識ですね。これは私で変えますよ。誤って熱湯に手を入れて火傷したという経験があるならば一生忘れないでしょ。沸騰した夜間にはその人は必ず注意を払ったと思います。これは経験、身をもって知っているからですね。もう一つ、心の深みに届く経験というのがあるんですね。これが大切ですね。これは私たちの導かれる経験だと思います。それは生き方を変え生活態度を改めてしまうことの経験だと思いますね。弟子たちが復活のキリストにお会いすることはまさにそういう体験であったのでありますね。全く変えられてしまいます。キリストの十字架を前にして皆弟子たちは逃げ去りました。ペテロはイエス様を拒みました。深く傷つき挫折したのです。キリスト教というものはそこで歴史的にもうついえたとしてもですね、歴史から消えたとしてもそれはもう当然のことだったんです。記録が残っている程度だったんです。だけどそのキリストが復活されたということは、そのキリストの復活にお出会いしたということは、繰り返し繰り返しそのキリストの復活を見続け、その方も復活のキリスト、キリストが生きておられるということをここに刻みつけたこの弟子たちは、ね、その後全く人生が変わってしまった。驚くべき変化ですよね。十字架、復活、その昼、10日間の待ちの海、ペンテコステの聖霊に満たされた弟子たちは、もう本当に変えられてしまいました。蘇られたキリストを、あの、十数人の弟子たちが述べ伝え始め、全世界に向かって述べ伝え始めた。皆さん、キリスト教はそこから起こったんです。キリストの復活から起こったんです。今全世界にこの福音が述べ伝えられているでしょう。全世界に教会があるじゃないですか。ことが起こらなければ、そしてそのことが起こったということを体験した人たちが起こらなければ、今日のようなキリスト教の存在はありないんですよね。変えられてしまった、変えられてしまった人たちが述べ伝えた信仰です。それを私たちもまたいただいているわけですね。受け継いでいるわけであります。まさに死から命を変えたのでありますね。マグダラ・マリアという人が最初の復活を、イエス様の復活のお出会いしたと言われております。ルカの中にはその言葉詳しくは書いてありませんが、他の箇所に書いてあります。彼女はですね、弟子たちに空っぽの墓のことを伝えに行ったんです。そして彼女はまた一人ですね、どうしてもですね、本当にイエス様をしたと言いましたから、じっとしていなくてまた墓に戻ってきたんです。彼女は一人、そして墓の 空っぽの墓の傍らに座してですね、泣いていたんですね。泣いていたんです。泣いている彼女の後ろにですね、一人の方が立ちました。愛するお方を失い、悲しみがついついついこみ上げてまいります。涙、涙、涙であります。その背後に立たれた人の気配をマリアは感じます。女よという言葉が聞こえました。彼女は言います。あなたがあの方の亡骸をどこかに移されたならば、私が引き取ります。どうぞその方の亡骸を私に渡してください。彼女は墓の番人だと思ったんですね。その方が言葉を変えて、呼び替えの言葉を変えて、以前彼女を呼ばれた、その音色で言葉をかけられた。マリアよ。彼女はその声を聞きました。後ろを振り向きました。そこにその方がいらっしゃったんです。ラバリって、先生って、すがりつこうとしたんですが、私の体に触っていけないとおっしゃる復活の栄光の体だったんですね。彼女はそこで復活のキリストを見た、拝したんですね。この方が最初のね、キリストの復活の証人となったんですよ。当時女性、ユダヤでは女性はね、裁判の証人にならなかったんです。男たちが女たちに言ったこと、信じなかったことの一つがそこにあるんですね。女性って感情的ですからね、夢幻思いが募ってそういうものを見たんじゃないかと、男たちはそういうふうに信じなかったんですね。だけどもね、聖書はその女性が最初のキリストの復活の証人になったと書いてある。素晴らしいですね。主は私たちの生き方に触れてくださる。泣いているもの、傍らに来て呼びかけてくださる。こんなの苦しい中にあるもの、共にいて励ましてくださる。一緒にいるとおっしゃってくださる。世の終わりまで、見よ、私はいつもあなたと共に。その方が理屈じゃなくて私たちと共におられる、生きておられるお方として、どうぞ私たちはこの方を信仰によって捉え、その方を確かめ、その方と共に生きるものとされたんですね。そうしますと私たちの生き方は変えられていくわけなんですね。どうぞこの年のイースター、もう一度私たちは御言葉から復活のキリストを今仰いでおります。この方に特別な恵みの中で触れて生かされる、ここから新たに新たな信仰が変えられて、新たな生き方が変えられてですね、残された生涯を全うしていくというね、その勇気と力をこの方によって与えられ、進んでまいりたい、そんなわけですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、この年のイースターを迎え、また聖典書の方々を特に覚えながら、もう一度聖書のお言葉に記されたイエス・キリストの復活の事実は、今私たちは確かめることができてありがとうございます。この確かな御言葉を通して、またこの御言葉に思い起こさせ、思い当たらせてくださるという聖霊の助けを通し、また共にいます聖霊によって宿ってくださるこの見えざるお方との生活体験の中で、どうぞこの方を見させていただき、拝させていただきながら、いよいよ私たちの深い信仰を新たなものとさせていただき、どうぞ最後までこのお方と共に、このお方を目指して生きることができる 私と一人教会とならしめてくださいますようにお願いをいたします。憐れみと恵みによって我の愛する方々が生涯を全うして召されてまいりました。どうぞ彼に与えられた恩寵、憐れみ、慈しみを覚えながら我もまた我に与えられた生涯を最後まで走り抜くものとならしめてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。